ほっと一息、古橋和久の学びカフェ。こんにちは、ナナです。この番組は株式会社学び研究所の塾長古橋さんとお届けする番組です。ほっと一息、古橋和久の学びカフェ、今回は第84回をお届けします。古橋さん、今日もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、浜松ではですね、1月の初めに中学入試が行われましたけれども、
はい、
はい、その入試問題が新聞に載っていましたので、
そうですね、
私もね、早速解いてみたんですけれども、
いいですね。
今回はあの作文でこう要求される内容っていうのが、ちょっといつでもこう、社会の何ですか、動きに触れてないと難しかったのかななんて思いながらいたんですけれども、
そうですね、俗に言う社会ネタですよね。
はい、あとはですね、適正問題は楽しく解かせていただきたいんですけど、
大人が解くと楽しいですよね。
そうなんですよね。
はい、
ということでですね、まあ、中学入試が終わりましたので、次は高校入試ですよね。
そうですね、
はい、で今回は、まあ、高校入試でもこう重要とされる内申点についての理解を深めていきたいなと思います。
はい、
はい、
これ親御さんに対して理解を深めてもらうっていうお話でいいんですね。
そうですね、
そうですね、
はい、
学びカフェです
ね。うん、そうです。
はい、親御さんに聞いていただきたいっていう感じですから、はい、なのでね、はい、静岡の高校入試では内申点が重要視というか、もう第一関門が内申点ってことになってくるわけなので、
はい、
内申点非常に重要なんですよね。内申点によって自分が受けられる高校が決まってきてしまうわけなので、はい、皆さん内申点のことを意識するん
ですよね。そうですよね、
ですよね。でそもそも内申点ってどうやって受けられるか知ってます？
あの、聞いたことがあるのはですね、まあ、3つあるよと。
そうですね、
はい、いいですか？
いいですよ、ざっくり、
ざっくり、は
い、ざっくり。
まずテストの点数。
そうですね、
はい、それと提出物をちゃんと出してるかっていうことと、
はい、
まあ、授業態度を見られていると、
そうですね、
聞いたことがありますが、
はい
はい、
この3つですよね。
はい、
はい、でこの3つのうちの、1つが、ね、こう点数が取れてなくて2つで取れていれば、まあ、ほぼほぼ2つ取れていればほぼほぼの内申点は、まあ、いただけそうな感じなんですね。いろいろな生徒を見ていた
ら。ああ、そうなんですか。
なので極端な話ですよ、積極性、授業に積極的に参加をし、提出物も完璧に出している、
はい、
でもテストの点数が取れません、でも内申点はそこそこつきますよ。そこそこって4ぐらいです。
はい、
つきますよ、
すごいですね、それ
。ね、テストの点数、取れなくてもね、
うん。
ただ、学校によっては、志望校、受ける高校によっては、学力重視っていうところもあるので、ね、それだとちょっと合格は厳しいかなっていうケースも出てきますよ。はい、で、今回ですね、まあ、中学入試、まあね、冒頭にも終わったっていう話で始まったわけなんですけども、今回の中学入試を見てみて、ある中学校ではテストが比較的簡単だったようなんですよね、
はい、
受験者たちにとって、はい、なのでみんなできた感があったんだけども、ね、その蓋を開けてみたら合否の分かれ目はテストではなくて、まあ、まあテストが簡単だとみんなできてしまうので、どうしても合否の分かれ目ってテストではつかなくなるじゃないですか。うん、そうなるとどうなるかっていうと、調査書、つまり内申点っていうことになってますよね。ね、内申点がどうやら合否の分かれ目になった感じは否めないかな、というところが見えてきてるんですよね。
はい、
で、そんなところでも内申点ってどういうことなのか、もう小さいうちから親御さんは意識しておいてほしいなと思うんですが、
はい、
でそうなると、学校でいい子ちゃんを演じることが大事なんですかって思われる方がいるんですが、そうじゃないっていうことを伝えたいんですよ。
はい、
で僕の考える、あの内申点が、こう内申点をつけてもらえる生徒の振る舞いっていうのはどういうことかっていうと、もうズバリ答えからいくと、世のため人のためになる学校生活を送れる子なんですよね。
おー、
うん、 そこなんですね。例えばクラスで教科書を忘れて困っている子がいたら、そっとそこにね近づいてあげて、どうしたのって話聞いてあげて、声かけて話聞いてあげて、じゃあ私の使ってとか、じゃあそれなら職員室にいる先生のところに、話をねしに行こう、一緒についてってあげるからとかですね、その子のためにこう自分をこう犠牲にして動ける、これって人のためですよね。こういったことが学校生活の中で送れるような子に育ててほしいんですよね。
はい、
そうすれば、自然に世のため人のため、つまりこの自分の中の心のベクトル矢印が外へ外へ、他人へ他人へ、友達へ友達へって向いてくるじゃないですか。友達をまず優先する、自分のことは後回し、そういった行動が取れるような子に育てていってほしいんですね。で、それを学校の先生が見られれば、あ、この子はまず友達のことを思うんだよねっていうことで判断してくださるので、当然いい内申点はついてきますよね。で、これを内申点を取るために、もうなんか ここにあらずで、教科書忘れたって困ってる子がいたら、あ、じゃあ行こうみたいな、職員室まず行こうかって感じで、なんか我欲丸出して職員室行ったらもうアウトですよね。そういう子には育ててはいけなくて、
はい、それは今の例は悪い子の例は、
はい、
自分の内申点を上げようとするための行動だからよろしくないっていうことですね。
そういうことなんですよ、
はい
はい、
そうではなくって、自分のことよりもまず周りで困ってる人がいたら、その子のために動ける子に育てようっていうことじゃないですか。
そういうことですね、はい、でそれが自然といい内申点が、こうついてくる、ということを伝えたいですね、
はい、
うん、
で学校に行ったからって、そういう行動がすぐできるとは思えないので、やっぱりそれって家庭の中の、その子がどうです過ごしてるかに寄ってくるので、全てはやっぱり家庭になってきますよね。
そうですよね、普段からやっぱり、世のため人のために自分のことよりもまず他人のことを優先しよう、っていう考え方をやっぱり伝えていきたいですよね。でお互いね、全人類がそういった考え方で行動してできてたら、平和になると思わない？
思います
よね、こういう声かけしていきたいですよね、
そのためにはやっぱり、家庭での親の接し方がすごく重要じゃないですか。
重要になってきます、
はい、ただ親がその世のため人のためにするんだよって言っても、家庭でそれがどういうことなのかが理解できてなかったら、子供行動に移せませんよね。
移せませんよね、ちょっと話はだんだん飛躍してきましたが、そのためにやっぱり本を読んでもらいたいんですけども、ちょっと内申点の方に話を戻しましょうか、
はい、
で、だからこう親としては、お子さんに、対してこう自分のことよりも友達のことを優先する、そういったこうベクトル、心、ハートを持てるようにこう子育てをしていってもらいたい。でそれが、内申点につながってきますよ。でそういった小学生生活を送った子が、小学生を卒業し中学に入学し中学に入ってた時にも、で自然にそういった行動振る舞いが学校生活でできるので、内申点はついてきますよね。でそういった子を本来はやっぱり、学校の先生がも評価してくださるわけですから、自然にね、ベクトルどっち向いてるのかっていうのを意識したいですよね。ちょっと仏教的な話してしまうと、仏教の世界に徳積みっていう言葉があるんですが、
お
徳を積むっていう、
世
のため人のためにすると、自分のこう頭の上とかにこう金の延べ棒ってイメージしてもらえばいいと思うので、そういった、それを徳としましょうか。徳が、どんどんトントントントンと世のため人のためにすればするほど積み上がっていくんですね、そのお得をどれだけ持っているのかっていうのがやっぱりその人のこう人間性ってなるのかなって僕は思ってるんですが、そういったものが内申点だと思うんですよね、お得と内申点は僕は一緒だなと思ってるんです。
なるほど、
なので、親御さんはまた繰り返しますが、お子さんに対して自らがお得を積めるような人になるように子育てをしてもらえたらなと思います。
それってこう見つけてしまったら、なんか本当に良くなるんですよね、
世の
中そういう人にまた感化される人も出てきて、
そうですよね、
周りの人が、あの人見たくなりたいなとかって、なるじゃないですか、
内申点に対してそういった理解を持ってもらえたら嬉しいな僕は。 ということなんです。
わかりました。内申点から今日は徳を積むっていう話になりましたけれども、こうやっぱ考えてみれば、人のためにしていくことがやっぱりその人が喜んでくれれば自分も嬉しいですからね。
授業の中で積極的に手を挙げる行動するっていうことが、ね、クラスのみんなのためになりますからね。教室が活気づいてね。人のためですよ。
はい、なるほど。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。はい、今日は内申点についての理解を深めるということをテーマにお送りしました。学びカフェではリスナーの皆様からの番組への質問、感想、取り上げてほしいテーマなどをお待ちしております。株式会社学び研究所のホームページからポッドキャスト専用のバナーがございますので、こちらへ送ってください。それでは次回も学びカフェでお会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ほっと一息、古橋和久の学びカフェ。